2023年9月3日聖霊降臨節第15主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌192番。賛美歌192番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番4の A、または修法の最終ページ、回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編145編10節から21節まで。賛美歌の後ろの購読詩編の158ページ、下の段の最後の段落から145編の終わりまでになります。 皆様は二文字下がっている箇所を、そして太字の箇所を朗読してください。詩式者と交互に唱えて祈ります。朗読詩編、詩編第145編10節から21節。主よ、作られたものがすべてあなたに感謝し、あなたの主権の栄光を告げ、その力強い御業と栄光を、あなたの主権は常しえの主権、主は倒れようとする人を一人一人支え、物を皆があなたに目を注いで待ち望むと、すべて命あるものに向かって御手を開き、主の道はことごとく正しく、主を呼ぶ人すべてに近くいますし、主を恐れる人々の望みをかなえ、主を愛する人は主に守られ、私の口は主を賛美します。すべて肉なるものは世々限りなく聖なる御名をたたえます。お祈りをいたします。すべてのことにおいて恵みの主であられるイエス・キリストの父なる御神、御名をあがめます。厳しい残暑が続く中、生かされ支えられてここに集められましたのは、あなたの恵みによるものだと心から感謝いたします。あなたが私たちの暮らしの隅々に至るまで、恵みによって生きることを許し、そのための力を与えていてくださったことを感謝いたします。9月を迎えました。この月も、あなたと共に生きることを得させてください。キリストは言われました。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮される。このキリストの言葉を信じて生きることができますように。主の日から死の日の歩みを振り返りますときに、あなたの恵みが足りないかのように感じ、不安や思い患いにとらわれたことを許してください。さまざまな理由を言い上げて、他の人の重荷を負うことを引き受けず、傍らを通り過ぎてしまったことをお許しください。恵みは弱さの中に発揮され、使徒パウロは弱さを誇ると信仰によって語っておりますが、自分の弱さを嘆くばかりで誇るということができなかった不信仰をお許しください。そして気づかずに犯している多くの罪があります。あなたはすべてご存知です。あなたのもとに許しがあり、あなたはご自分のもとに立ち返るものを受け止めてくださいます。今この礼拝がその恵みに生きる道そのものであり、あなたの霊によってで導かれていることを信じ感謝いたします。体や心が弱くされている方々、病の中に、また特に辛い治療に耐えている方々、看護する方々、介護する方々、また介護される方々、ここに来たくても来られない方々、どうぞあなたが憐れんで助けてください。どうぞキリストの平和を地の上に来たらせてください。特に 政治を司る方々を顧みてくださり、あなたが争いをやめさせて、すべての人と共に生きる道を行かせてくださいますように切に祈ります。この世界各地に建てられていますあなたの教会を、あなたが支えてくださり、和解の福音を大胆に語らせてくださり、和解の福音に生きる力をお与えください。この礼拝もそのような時として終わりまで導いてください。ただ主に栄光がありますように、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の絵、または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第18章18節から28節、新約聖書の250ページです。使徒言行録第18章18節から28節、新約聖書250ページになります。お読みします。パウロはなおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。一行がエフェソに到着したとき、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。人々はもうしばらく滞在するように願ったが、パウロはそれを断り、神の御心ならばまた戻ってきますと言って別れを告げ、エフェソから船出した。カイサリアに到着して教会に挨拶をするためにエルサレムへ登り、アンティオキアに下った。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出てガラティアやフリギアの地方を次々に巡回し、すべての弟子たちを力づけた。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いて、もっと正確に神の道を説明した。それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、かの地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに 恵みによって信じていた人々を大いに助けた。彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せたからである。キリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。この使徒言行録の記事を読みますと、教会というのは人間の計画ではなくて神のご意志のもとに集められた人々によって成り立っており、またその人々によって福音の宣教が進められていくんだなということをつくづく感じさせられます。今読みました通りに、このパウロがコリントの町を滞在を終えてシリアに戻ると、その時にプリスキラとアキラも同行したと18節にありますが、この人たちはユダヤ人キリスト者の夫婦で、コリントの町で出会った人です。この出会いもパウロが計画したものではありませんでした。そして彼らも一緒についていったということで、パウロにとっては心強かったことだと思います。また後で触れますけれども、アポロという人も紹介されております。このアポロという人もパウロが計画したのではなくて、神様のお導きの中でキリストを信じるに至って、また福音を語る奉仕に立った人であって、これも神様がなさることだとつくづく思います。主婦短文に先週のここの友伝道 の報告をごく一部ですが書きましたが、私たちの教会でも長く続けている心の友伝道の働きは、基本の中に牧師と信徒が互いのパートナーとなり、その祈りと協力によるチームワーク伝道ですと、これは聖書にも基づいているんですけれども、この基本2つ目ですけれども、3つの基本の2つ目にこの文章を掲げて、伝道は牧師だけがするものではない、信徒だけがするものではない、互いにパートナーとなって祈り合い、協力し合い、チームで伝道すると。そしてその牧師も信徒が選んだわけではないし、信徒も牧師が選んだわけではないし、それぞれ皆主なる神、またキリストに選ばれて集められて、この、私たちでいうと西川口教会という地域教会に共に生きるようにされた、そのお互いを受け入れ合ってチームで伝道すると、その基本をまた大会、全国大会では改めて確認した時を過ごしてましたけれども、今日の箇所を見ても本当にそうだなと思わされることです。使徒言行録の説教をずっと続けておりまして、今大きな流れでいくと、パウロの第2回あるいは第2次伝道旅行がこの今日の箇所で終わり、第3回また第3次という言い方をしますが、その第3次伝道旅行が始まるという、区切りの箇所にもなっています。ここでアンティオキアに戻る、パウロアンティオキアに戻ると込み出しがついておりますが、パウロまたシラスもシリア州のアンティオキア教会から異邦人伝道、また各地にいるユダヤ人の同胞にへの伝道に派遣された、その派遣してくれた教会に戻るということです。でコリントでは11節にありますように、1年6ヶ月とどまって、ここで生活して暮らしてとありますけれども、あくまでもパウロのこの宣教はアンティオキア教会から派遣された伝道の旅、1年半そこで暮らして、コリント教会もそこで成長したわけですけれども、私たちキリスト者も皆そうですが、地上では旅人なんだと、仮住まいの身なんだと、この地上が永遠の場所ではない、やがて来る神の国の住民として、しかし同時に この私たちはこの生活の置かれているところでも生きる両方なんですね。ですからあくまでも地上では旅人仮住まい、特に宣教者は、福音宣教者として召されているものはそうですね。パウロもまた精一杯コリントで伝道し、神の恵みに実りを、恵みの実りをいただきましたが、導きの中でこの滞在を終える時だと決めて、そしてアンティオキアに戻る旅、第2回伝道旅行を終えていくということになりました。で、先ほど申し上げたように、その時にプリスキラとアキラも一緒に行ったと。彼らもローマから追われるようにしてコリントに来たわけですけれども、今度はこの使徒パウロに自発的に信仰によって従って共に行ったということでした。これもまた彼らも地上では旅人仮住まいなんだと。そのところで与えられた日々、主の福音に生きるお互いなんだということを示しています。私たちもそうですね。そして18節の後半でちょっと珍しい記事がありますが、パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切ったとあります。正確に言えば髪を剃ったですね。このコリントの近く南の方にあるケンクレアイという港町ですが、ここにもユダヤ人の共同体があったと思われます。そしてこれは旧約聖書の民数記6章にナジル人の規定というのがあるんですが、神によって性別され、そして神と約束したこの期間、お酒を断って、また汚れたものに触れないようにして、そして髪も剃らないという規定があります。パウロはもう福音の宣教者であって、この律法の奴隷ではないと、その福音には生きていましたけれども、同時にユダヤ人にはユダヤ人のようにと言って、かつては手もてに割礼を施すということもいたしました。ここでももちろんその神との約束のナジル人と同じように、それに倣った誓願、それは律法に定められておりますけれども、やはり同胞のことを思ってそのこともしたのだろうと思います。これはどんな誓願かはここには書いていないので、読者としてはもう想像するばかりなんですけれども、私たちの今年の教会の御言葉にしましたように、18章の9節10節の主の言葉、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだと、パウロを励ましてくださいました。もしかしたらこの神の約束を信じますと言ってナジル人に習う誓願をしたのかもしれません。そして1年半、ここにとどまって、その神の約束が真実であったということを感謝して、そして髪をケンクレアイで剃っていったのかもしれません。で、この民数記を見ますと、その後で生贄を捧げ、この誓願をした人は生贄を捧げると。で、生贄を下にある火にその髪をくべるっていうそれが献身の印、自分の髪を捧げる、火にくべるっていうのが献身の印なので、これも想像ですけども、ケンクレアイでそうしたのか、この後エルサレム教会に行くんですけども、その生贄と、またその献身の、この生贄を捧げて髪を燃やすっていうことを、もしかしたらエルサレムでしたかったのかもしれないと、想像できます。ですから、この後で船でエゲ海を横断して、19節でエフェソに到着するんですね、この3人が。ここではちょっとチラスとテモテの影がないんですけども、プリスキラとアキラとパウロはエーゲ海を船で横断して、トルコの、現在のトルコの西側にある港町エフェソに到着して、そして安息日の街道の礼拝でユダヤ人と論じ合った。そこでも福音を語って、 まあ、ここではそれに心を開いた人がいてもうしばらくいてくださいと願ったんですけれども、パウロはそれを断ったんですね。そして神の御心ならばまた戻ってきますと言ってエフェソから船出しました。でこの旅も地図で見たら地中海を横断するわけですから非常に長い船旅と思われるんですが、ここで著者ルカはもう詳しくは書いていないわけですね。もうすぐカイサリアに到着したかのようで、そしてエルサレム教会に参りまして、おそらくこの旅の報告、また異邦人が救われ教会が生まれ、また教会も豊かな実りを得た報告をしたと思います。そしてもしかしたらエルサレム神殿で生贄を捧げ、また紙を燃やすということをしたのかもしれません。それをもしかしたら急いでいたのかもしれません。この21節も心に留まる御言葉です。まあ、エフェソで福音に心を開いた人がいたにもかかわらず、パウロはエルサレム行きを急いだと、まあ、エルサレム行ってさらにシリア州に戻るわけですけど、神の御心ならばまた来ます。ヤコブの手紙4章15節の御言葉も思い起こされます。主の御心であれば生きながら得てあのことやこのことをしよう。ご存知の方も多いと思います。主の御心であれば生きながら得てあのことやこのことをしよう。それが私たちの信仰の言葉ですと。神が許してくださるならばまた来ますと。で実際に主の許しがあって、パウロはエフェソに来てさらにコリントよりも長く3年近く滞在することになるんですが、それも計画したことではなくて神が許されるならばということでした。ここでもやはり自分は旅人である、仮住まいの身である、神がお許しになるならさせていただきますという全く神に委ね切っている信仰者の姿を見ることができます。そして私たちもまた神の御心ならばという言葉を交わし合うお互いではないでしょうか。船の旅も守られて、先ほど申し上げたようにカイサリア、こちらはパレスチナの港町ですね、地中海沿岸の港町、そこからエルサレムに行き、そしてシリアのアンティオキア、自分を送り出してくれた教会に戻りました。これで先ほど申し上げたように第2回伝道旅行、第2次伝道旅行と、まあ、区切ってパウロがしばらく休んだ、充電したと思います。しかしまた旅に出てと23節の後半にあります。ガラテアやフリギアの地方を次々に巡回してすべての弟子たちを近づけた。パウロは異邦人の使徒、もちろんユダヤ人同胞にも宣教する、そのために自分は召されたんだと。巡回して、旅をして教会をまた建設し、また力づける、その働きに出発していきました。この旅を第3回伝道旅行、また第3次伝道旅行という言い方をいたします。このことはまた次の19章パウロの旅を追っていきます。でその間に今日はこのもう一つのことが語られております。先ほど申し上げたようにアポロという人がエフェソの町で活動したこと、そしてこれが後でエフェソ伝道のまた伏線になっているんですけれども、24節から28節の出来事です。アポロという人が、登場して、そして、キリストに捕らえられて伝道者になったという出来事です。で彼はアポロという人は24節でアレクサンドリア生まれのユダヤ人、聖書に詳しいアポロという雄弁家であった。アレクサンドリアというのはエジプト北部の町で、文化が発展した栄えたところです。 多くのユダヤ人もここに住んでいて、そして教会の歴史においても大事なことは、アレクサンドリアで旧約聖書がギリシャ語に翻訳された、ギリシャ語に翻訳された、私たちでいう旧約聖書ですね。この聖書に詳しいと24節にあります。聖書は今教会の側から言う旧約聖書ですね。その旧約聖書をギリシャ語に翻訳した翻訳された町がアレクサンドリア、アレクサンドリアのユダヤ人が旧約聖書をギリシャ語に翻訳した、それを七十人訳聖書と読んでいます。そしてパウロの手紙、また使徒言行録で旧約聖書が引用されていますが、それは七十人訳の、そのギリシャ語訳の旧約聖書なんですね。そしてその当時の共通語であるギリシャ語で聖書の言葉が翻訳されて、それに養われる多くの人々がありました。あるアポロもそうであったということです。雄弁家というのは知識に満ちた人ということでもあります。語る言葉も素晴らしい人でありました。その彼が、理由は分かりませんけれども、エフェソにやってまいりました。この時にはもうパウロはシリア州に向かっていて、でプリスキラとアキラはこの地にとどまっていた、エフェソにとどまっていたのでした。そしてアポロはユダヤ人で、もありますから、街道に、入って教えると。アポロ、彼は25節で主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていた。しかし足りないことがあったっていうんですね。それはヨハネの洗礼しか知らなかった。つまりイエスの名による洗礼、また父子聖霊の名による洗礼は知らなかった。知らなかったというんですから、もちろん受けているはずはないと思われます。しかしイエスのことに、事柄については聞いていたということで、彼は街道でアポロが大胆に語り始めたときにイエスについても語られたのでした。それをプリスキラとアキラが聞いていたですね。26節、これを聞いたプリスキラとアキラは彼アポロを招いてもっと正確に神の道を説明したのでした。プリスキラとアキラという表現になっております。18節もそうでしたけれども、妻の名前が先に書いてある。でこの妻の名前が先に書いているということを重く見る理解もあります。つまりおそらくプリスキラの方が福音を理解してアポロに積極的に語りかけて、そしてアポロに欠けていたもの、もっと正確に神の道を伝えたと。救いはイエス・キリストにあると。そしてヨハネの洗礼はヨハネ自身が語っているように、私の後に来られる方は聖霊と火で洗礼をお授けになるんだと。そのヨハネが予告していた聖霊と火の洗礼、それがイエス・キリストの名による洗礼、父と子と聖霊の名による洗礼なんだと。ヨハネの洗礼は悔い改めの洗礼であって、神に立ち返るようにと、もうヨハネ自身すべてを投げ出して荒れ野で呼ばわった人でありますけれども、それはあくまでも救い主イエス・キリストの道備えでありました。ヨハネ自身が語っていたように、イエスが来られてキリストであるということを十字架と復活の出来事によって証しをされました。それは使徒言行録にも語られております。キリストの名による洗礼、父と子と聖霊の名による洗礼を受けた者は聖霊を受ける、罪を許していただく、神の子供とされる、永遠の命をいただく、そして教会に連なるものとなる。このアポロに欠けていた キリストの洗礼、また洗礼に伴う賜物を、おそらくプリスキラとアキラは心を砕いてアポロに語ったと思われます。で、私たちは先週は教団の信仰告白に基づいての説教を語り、皆さん聞いて、私たちがどこに立って生きているか、これをまたしっかりと足腰をしっかりしよう、またこれを信じて洗礼を受けていただきたいということでしておりますが、ここでもその教会の信仰の考え方、まあ、私たちが立っているところが示されていると思います。私たちの信仰は一生懸命やればいいというものではないんです。アポロは熱心に語りとあります、まあ、雄弁でもあった。でもちろんもう冷たい冷え切った心でいることがいいという意味じゃなくて、熱心さっていうのはもちろん大切なことなんですけど、こと救いに関しては、私たちの救いに関しては、私たちの熱心や知識で救われるのではない。イエス・キリストの十字架と復活のこの出来事にかかっている。で、ヨハネはそれを指し示していたんだ、準備していたんだ。でもここでそのアポロがヨハネの洗礼を知っているということは、まだヨハネの弟子たちの集団も各地にあって、また教会もその自分たちの信仰がどこに立つのかということを言い表して信じていただく戦いをしていたと思います。教会の側からすれば、もうこのキリストによる以外に救いはない、キリストによらなければ神とお出会いすることはできない、この救いはしかしユダヤ人のためばかりでなく、異邦人のために、すべての人のために差し出されている救い。でプリスキラとアキラもユダヤ人で、キリスト者でありますから、そのことをよく理解し、自分の言葉また身についていたと思うんですね。で彼らは福音宣教者としての召しは、務めには立っていない、まあ、今風で言えば信徒です。でも信徒であっても、また女性であっても、正確にイエス・キリストの福音を信じ、また他の人に説明できるようになっている、それは本当に大切なことで、それを私たちも目指すところであるわけです。そしてアポロも本当に心が柔らかかったんだと思います。自分は知っているとか、自分は熱心なんだとか、そういうところに立たないで、柔らかな心で、もちろん聖霊が働いてくださったでしょうけども、このプリスキラとアキラの説く福音を、そして自分には足りないところがあったんだ、ここには書いてませんけど、おそらく父と子と聖霊の名によって洗礼を受けて、そして聖霊をいただいて、この後にありますようにアカイア州に渡るんですけども、28節にありますように、メシアはイエスであると語ることができた。25節ではイエスのことについて語ってたんです。でも私たちはイエスを語るんです。イエスの福音を語るんです。福音についてとか神についてって、そうなんですけど、客観的なことではなくて、そのものを、イエス生きておられる、今も生きておられ、聖霊としてうちに住んでくださる、この救いを願ってやまない生ける神を述べ伝える。アポロも聖霊を受けて罪許されて、自分に足りないことを知ることができて、今度は清められた熱心さを持って、メシアはイエスであると、アカイア州に渡って励ますことが、人々を励まし、また福音を宣教することができた、この関わりで、ここパウロいませんからね、この出来事にパウロはいない。教会の働きは聖霊が進めてくださる、そして神によって選ばれ、また養われた人々によって福音宣教は前進していく。そしてアポロがまたコリントでも用いられた。でその記事を最後読んで祈りたいと思いますが、コリントの信徒の手紙1第3章、 新約聖書の302ページになります。ここではやがてコリント教会にいろんな問題が起こって、パウロが勧告をしている手紙の中で勧告しているんですけれども、そのところでアポロのとして自分のこと、神の目から見たらどうなのかということを諭している箇所になります。5節からお読みします。302ページ上の段の中ほどです。コリントの信徒へ手紙1第3章5節から。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この2人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。パウロはコリントを離れて、その後でアポロが来て教会を励ましたから、私は上、開拓をして、そしてアポロは水を注いだと、植物の例えを持って語っていますが、成長させてくださったのは神であると。大切なのは成長させてくださる神。私たちは神のために力を合わせて働くもの。それをどこに立つか、正しい福音の理解に共に立って、そしてそれぞれが分に応じて喜んで、主にある熱心で、それぞれに働き、力を合わせて働き、そして神が成長させてくださった神に感謝と、神に栄光をお返ししていく。今も昔も変わりません。私たちはこの教会の営みに招かれ、もうすでに生き始めています。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたに選ばれ導かれ、ここにおります。共に生きるようにと、互いに愛するようにと、兄弟姉妹が与えられております。私たちは福音という、イエス・キリストの福音という、その土台に立って、あなたの大いなる恵み、福音を語り継げてまいります。どうぞ聖霊を注いで助けてください。自分を捨て、ただあなたの目的のために力を合わせていくことができますように、このあなたの恵みの中に人々を招き入れることができますように、イエス様のお名前によって委ねてお祈りいたします。アーメン。賛美歌564番、賛美歌564番、 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天のお父様、あなたを皆をあがめ賛美いたします。今日こうして9月の第一聖日を兄弟姉妹と共にあなたの前に礼拝することができまして感謝いたします。日々私たちあなたの前に罪許されて、あなたの前に正しく歩もうとして、あなたの御言葉を学びながら生活をしておりますが、ただあなたの目から見たら有り余るほどの目に余るところがたくさんあると思いますが、主よ、それらをあなたは許し清めて私たちが再生できる力を与えてくださってますことを感謝いたします。どうか新しい世の中の流れが、大震災の惑わしの中の事実がありますけれども、その中で私たちは真実の情報を求めて、ただただどのような情報が氾濫されても気がついたことは何かというと、私たちの物差しは聖書にあるということに気づきました。どうかこの世のものにとらわれることなく、すべてあなたの前に基準を置いて日々の生活を改めて勤しむことができますようにお祈りいたします。今日ここに集まりました兄弟姉妹とともに、あなたから恵まれた一部をお返しいたしました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番、そして祝祷を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。